こんにちは、ライスオタクラブのうちはしらむです。本日は9月15日火曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。お聞きいただいております楽曲はですね、トニー・モナコでアシュリーン、2005年に発売されたファイアーリーブルースからの一曲でございます。トニー・モナコという人はですね、アメリカのオルガン奏者なんですけれども、オルガンの音色って本当に私の中ではもうオルガンといえばもう教会かジャズかくらいな感じで、結構ジャズのイメージが強かったんですけれども、もう聞いての通りね、オルガンで結構がっつりめにブルースをやってしまう人なんですよね。ブルースとジャズってこうどっちもこうアメリカの南部で、まあ、1900年前後に同じようなね時代で、まあ、生まれた音楽ではあるんですけれども、まあ、例えばリズムの取り方だったり、あとはジャズがまあ楽器メインの演奏スタイルであるっていうのに対して、まあ、ブルースは歌がメインとか、まあ、そんな風にこう音楽性の違いっていうのはあるんですけれども、まあ、私もね結構こう勉強中というか、まあ、あんまりこう全然詳しくはないんですけど、どうしてもこうブルースといえばボーカルみたいなイメージが強くて、まあ、なんていうかこうちょっと切ないメロディーでしわがれた声でみたいな、あ哀愁みたいな、まあそんな感じのねイメージでやってきてたんですけど、こうオルガンでそれをこうやってしまうんだなっていう、純粋に感動してしまったんですよね。まあそんな感じで、まあ本日はこんな冒頭からね哀愁漂うオルガンブルースをお送りしているわけでございます。はい、この方はもちろんジャズもやるんですけど、とにかくこう演奏のねスキルがめちゃくちゃすごいですよ。もう結構もうびっくりすると思うんですけど、こう彼のね天才ぶりが気になる方は動画とかで演奏プレイを見てみるのもおすすめです。弾いてる時のね表情とかもめちゃくちゃ最高なので、楽しめるかなと思います。はい、というわけで、はい、今回もチャンレモラジオスタートしましたが、先月号はね映像版ということで YouTube で公開したんですよ。まあ、もし見てない方がいればぜひ見てほしいんですけれども、まあ、結構ねしっかりめにね、まあ、私もこう映像の編集とかをほぼしたことない中、こう一生懸命私なりにやったんですけど、まあ、ちょっとね今回は気休めじゃないんですけど、お酒もちょっと割としっかり飲みながらまあいつも飲んでるんですけど、まあ、ちょっと久々にねこう緩めに行こうかなと思ってます。ここ最近結構あの企画イベントとか、まあ、リリースとかいろいろこう立て込んだというか盛りだくさんな感じだったので、まあ、その辺についてもね振り返ったりしながら、あとは久々にちょっと面白いお便りも来てたので、その辺も含めてお話できたらなと思っておりますので、今夜もぜひお付き合いください。はい、ということでね、この1ヶ月ですか、本当に怒涛だったんですよね。振り返れば主催のイベントが2つあって、シングル配信が3つと MV リリースが1つっていう感じで、まあこうやって今思うとね詰め込みすぎたんじゃないかっていう説があるんですけど、まあ、とにかくこう刺激的な毎日っていう感じだったんですよね。でまあ、個人的に一番振り返りたいトピックとしては、まず8月29日の配信イベントレイドバックステーションってものをやったんですけど、これがあの私のねソロ曲のマイブラザーっていうのがあるんですけど、その MV を撮影してくれたシムっていう男がいるんですけど、彼がメンバーにいるモーメント東京っていう映像制作会社がありまして、そこから声をかけていただいて実現したものになるんですけれども、最初にねこうやりましょうよっていうお話をしてもらった時に、もともと 2,3 時間配信できるからその好きにやっていいよみたいな感じだったんですよね。まあ、だったら、まあ、じゃあただライブするだけじゃなくて、まあ、ちょっと楽しいことしたいねみたいな感じだったので、もう本当にもう見ていただいた方は分かると思うんですけど、ちょっとこうバラエティ番組みたいなことを40分ぐらいもうがっつりもう企画して好き勝手やらせていただきました。まあ、割とねその内容ももちろん凝りに凝って作ったんですけど、やっぱこう映像配信ならではっていう演出ですかねをこう本当にふんだんに使えたので、それがすごく 個人的に大きかったなと思っておりまして、まあ、主催イベントとかでもそうなんですけど、こう何とも言えないこ うさんくささっていうんですかね、なんかちょっとこうカオスな雰囲気みたいなのをこういつも出したよねっていうのを割と共通認識の中でうちらであって、まあ、それをこう今回この前編黒巻合成で作ったんですけど、そういう機会をもらってみて、やっぱ実写というか現物だけではこう描ききれない部分みたいなのね、こう見事に再現できたんじゃないかなっていう感じがして、本当にその部分に関しては良かったと思ってます。本当こうそのシムがね、当日ほとんど一人で動いてくれたんですけど、もう彼には賞賛を送りたいなと思ってますまた機会があればねやりたいなと思ってるので、その時はぜひ皆さん見てください。でもう一つね、その5日後かな、配信イベントの5日後ぐらいに、もう急遽なんですけど、あのカルロス・マーちゃん、ビリオンフットでフィーチャリングしてるカルロス・マーちゃんと私の2人の共同主催でスナック追走っていうちょっと奇妙なイベントをやらせてもらったんですけど、もともとね、まーちゃんとは結構本当に仲良くて割と遊ぶ仲なんですけど、もうその当日のイベントの10日前ぐらいに急になんか企画やんないみたいな、この日にみたいな感じで言われて、でその瞬間はまあ、その配信もね控えてて割とバタバタしてたし、正直ちょっと渋ったんですけど、会場の写真をね、ここでやるんだけどみたいな写真を見たら、ちょっとやりたい企画のイメージがもうどかどか湧いてきてしまって、もうこうなったらやるしかないなっていう感じでやらせていただきましたで、まあイベントの内容的には、あの60年代から80年代 その日本のボーカル曲、女性ボーカル曲を時系列で2人がね交互で歌っていく中で、その歌謡曲の時代からシティポップエイジへの移り変わりを肌で感じていただけますみたいな、そういうものだったんですけど、実はこの企画のミソは、あの本物のカラオケ機材を導入して歌ったっていうところなんですけど、まあ、っていうのもなんか私自身そのカラオケ音源の音のなんか気持ち悪さって言ったらあれなんですけど、あのなんか味気ない、もう味気なさすぎるサウンドじゃないですか、あれって。それがすっごい逆に面白くてめちゃくちゃ好きなんですよ。なんかコーラスとかが本当なんかあれ、ミーシャじゃなくておじさんの声入ってねみたいな、そういう音が出たりするじゃないですか。で、まあ、あの仕組みとしては、あの元の音源をいわゆるあのミディデータに再構築されたものってことになるんですけど、個人的にあれはあれで独自の魅力というか、もうもはやあれはオリジナリティがあると言えるのではないかみたいなっていうかん、あの見解をね持ってまして、で今回は そこにフォーカスしたいなっていうふうに思ったんですよね。でまあ世間的にはあのカラオケってショーとして成り立たせるってなると、まあテレビとかでもあるけど、そのモノマネとか高得点を目指すとか、そういうものがなんか大体多いのかなと思うんですけど、逆にそのカラオケミディデータのオリジナリティみたいなのを生かすことで、もう原曲とはもう全く別物としてこう新しい楽しみ方というか、なんていうんですかね、新たな良さみたいなのが生み出せるんじゃないかなっていう、そういう感じで今回の企画に挑戦してみました。はい。でまあ当日のね結果としては、思ったよりお客さんも来てくれたし、リアクションも割と好感触で、もうなんか早速第2回やろうよみたいな感じになってくれたので、まずはほっとしましたね。まあ、もちろんね改善点もいろいろ出てきてはいるんですけど、この企画どんどんこうアップデートする形で、まあ、テーマとかもねいい感じに変えながら何回かやってみたいなと思いました。とにかくね、本当に場所がいいんですよ。あの渋谷のセブンスフロアっていう丸山町のライブハウスなんですけど、なんとなくこうラウンジっぽい雰囲気もあるし、なんか本当にこう今回のムーディーなテイストにぴったりだったんですよね。なのでこう前回来てくれた方に加えて、もう客層もね広げていけるようなイベントにしていければいいなと思っておりますので、これを聞いている方もね、機会があればぜひ来ていただければなと思います。はい、というわけでね、ここまでひとしきり話しましたけども、ちょっといつもの 調子に戻して TBS93 にバトンパスしようと思います。おなじみのドライビング with my baby スタートです。
ここからナビゲートは私 TBS 90s が皆様をエスコートさせていただきます。
はい、
はい、この番組はですね、愛しのベイビーまたダーリンとですね、夜の湾岸線をドライブする際の選曲を、はい、僭越ながら私 TBS 90s がご紹介させていただくおなじみのコーナーでございます。
イエーイ、なんかスラスラ言えるようになってきましたね、はい、そのフレーズも、
はい、めちゃくちゃ言ってますからね、はい、リリックは飛ぶけどこれは飛ばないスタイルで、ね、
素晴らしいです。
やっております。はい、はい、今日もね、今回は余すことなく大人のための音楽をねお届けさせていただきますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回ね、今回かなり切迫されて早くしろ早くしろ言われてですねキュッと短めに、
そうね、ちょっと次の予定があるのでね、
はい、行きましょう。今回のテーマの発表です。
はい、早速。
はい、ドライブ中の決め曲が恥ずかしいときはアーバンなカバー楽曲で攻めよう。
おお、なんかすっごい細かいね。
そうだね、もう一回
細かい話だ、
言いますね、長かったから、はい、ドライブ中の決め曲、恥ずかしい時には、うん、アーバンなカバー楽曲で攻めよう。
はいはいはい、はい、なるほど、カバー楽曲のご紹介ということで。
そうそう、やっぱね、これ基本スタンスとしてドライブ中にやっぱ決め場面が必ずやってくるわけです
よ、うん、
なんですか、景色がいいとこに、
はい、
つい差し掛かった時とか、うん、海が見えてきた時と
か、ね、ああ、まあ、はい、そのポイントポイントでね、
はい、
あるわけですね。
そうです、そうです、中央フリーウェイ乗った時とか、ね、はい、いろいろ決め曲があるわけなんですけどね、うん、これその時に大定番で攻めるのは恥ずかしいと。
あ、
は
い、まあ確かにもう結構気持ち入ってないと流せないみたいなところあるかもしれない、ね、
そうそう、だからこのラジオ聴いてる皆さんは少なくとも音楽は多少好きである、
うんうん、
はい、そんな人たちがね、いきなり大定番を、ね、彼女彼氏の前でかけるわけにはいかないぞと。
あ、まあまあね、はい、その相手がどう思ってるかは分からないけどね。
そうそう、う
ん、まあ、自分的にちょっとやっぱシャイなところがね、みんなあるからね。
そうそう、僕やっぱピッチャーやってたんでいきなりど真ん中スタイルと投げないんですよね。
ほうほう、
やっぱ外角低めとか、うん、内角高めとか、ね、はい、そういったコーナーをついていくピッチングから始めていく。
なるほど、はい、そういった選曲を今回はやっていただくと。
そうですね、はい、その通りです。
なるほど、
はい、じゃあ早速ね、1曲目いっちゃいましょう。
はい、はい、お願いします。
もうね、これ発表からもう恥ずかしい。
お、
はい、もうすでに恥ずがっており
いや、恥ずがってんじゃん、カバーなのに。
いやいや、だからそのオリジナルネタを発表するから。
あ、そっかそっか、
そのオリジナルネタを言うとこから恥ずかしい。
なるほど、そこは恥ずかしい。
オリジナルネタが恥ずかしい。いきましょう、1曲目のナンバーはオリジナルラブで接吻のカバーですね。これ2013年のナンバー、ラブロー氏による接吻カバーです。
あら、
お聴きください、どうぞ。
Yeah.
ょうか。
はい、
この作品はですね、1993年にリリースされた猫も尺子も大好きなオリジナルラブの代表曲ですね。接吻をカバーした、うん、トークボックスカバーでカバーした、
これはいいね、
ラブロー氏による楽曲でございます。
はい、
これフューチャリングにね、コスタ・デ・パルマ氏っていう、方を迎えた楽曲になっておりまして、2013年リリースの割と新しい、
は
い、
そうね、
まあ、PPP 全盛期って感じですかね。
はいはいはい、はい、
これね、やっぱ接吻恥ずかしすぎるっていう基本スタンスとして
、まあ、確かに、うん、接吻をそのドライブ中に
そうそう
決め打ちかけてこられたら、ちょっとなんかこっちも恥ずかしくなる
そうだ、やっぱクラブではいけるけど DJ で ね、
そうだね、
DJ はいけるけどドライブは無理みたいな、
う
ん、そこの線引き
はいはい、はい、そうね、
そこ界の曲が存在すると思うんですよね
はい、はいはい、
そんな時はその接吻の恥ずかしさをね、うん、うまくトークボックスでカバーしてくれる、
はい、
この横浜アーバンフレーバーをね、
うんうん
う
ん、
うまくカバーしてくれるラブロー氏と混ぜ合わせることで、その恥ずかしさをしのいでいきましょう。
なるほど、はい、まあ、確かにね、そのアレンジの仕方も結構、そのドラムのお風呂もお風呂入ってるしね、
お風呂をね、公開生放送でね、はい、イベント来てくれたことは分かるかもしれないですけどね、うん、ツッタンタンタタンタンみたいな、
はいはいはい、
ツッタンタンのタンがめっちゃお風呂で叩いてるみたいな音っていう
、ね、
残響音がするっていう、はいはいはい、
やっぱトークボックスのフレーバーで全然違う感じになってますね。
はい、もうこれめちゃくちゃいい曲でね、なんかコモギ、なんか全然コモギ、うちのバック DJ のね、うん、ライズダグのバック DJ のコモギの代名詞みたいな思っちゃうんだよね、全然かけてないんだけど
なんで
わかんない。
あ、でもあれじゃない、なんかクローズイベントのなんかクローズっぽいじゃない、
確かに、
ね、曲がで彼はクローズ担当だから、
あー、やっぱクローズ担当でもクローズっていろんな人と挨拶とかしてさ、
はいはいはい、
今日ありがとうねみたいな話とかいろんなしながらゆっくりコモギの DJ 聞けてないんだけど、
うんうんうん、
だから結局プロパガンダ的に刷り込まれてるから さ、そのコモギイコール接吻みたいなとこ
まあ本人はねちょっと意図してないと思うんですけど、
コモギのプロパガンダみんな気をつけてくださいね
大したら言われるですね
はい、いきますよ、じゃあ2曲目、はい、2曲目もこれ恥ずかしい、
お
これも相当恥ずかしいですよ、
うん、気になる、
いきますよ、サザンオールスターズ真夏の果実のカバーで、同じく2013年のナンバーでございます、カシーフで真夏の果実、どうぞ。
ため息ばかり今も
はい、いかがでしたでしょうか。
はい、
サザンもめちゃくちゃ好きなんでね。
あ、そうだよね。
はい、ファムでねファムでライブ行ったりしてるんで
ファムでね、
はい、これね、カシーフさんはね、スペアね、
うん、
中田のスペア、横浜中田のスペアに行ったことある人分かるかもしれないですけど、ポスタードーン貼ってある、
うん、そうだ
ねあの人ですけど、横浜を拠点とするクルーですね、ファンパシフィックプレイヤーのメンバーでございまして、はい、ギタリストですね、
はい、
まあ、あの曲全部作れるんですけどね、
うん、
瞳と石とかスチャダラパー、ジーリナとかね、シュガーズキャンペーンとか、あの辺の曲のギタリストとかソングライターやったりしてる人で、
はいはい、
もうムーディーなサウンドから激しいのまでやっちゃうぞっていう、本当グルーブ人間、はいはい、グルーブ人間でございます、はい、
だからさっきのね感じともちょっとこう近いグルーブがあるよね。
そうそうそう、これぞパンパシフィックプレイヤーってね、あの横浜を拠点するクルーの感じですよね、
うん、
めちゃくちゃ本当にあの時代に立ち会いたかったっていう、
あ
2012年ぐらいだったんで、
はいはい、
僕まで大学18、19とかで、そうかそうか、
ちょっと遅かったね。
そうそう、立ち会えなかったっていう、うちのあのデザイナーのゴンはね、
うん、
立ち会ってますバッチリマイイベント行ってたらしいです、
は
い、これね、カシーフ氏のブルーソングスってアルバムがあるんですけど、はい、13曲収録されてて、
うん、
その収録曲のほとんどがカシーフさん一人で作り上げるぐらい、まあ、音楽モンスターでございますね、
はい、オタクっぽい感じだね。
そうそう、まあ、この楽曲何がいいかっていうとね、あの808っていうドラムマシーン使っておりましてね、
はいはい、うん、
808って、80年代音楽って生音から急にあの打ち込み機械で作るように変わっていった時代でもあるんですけど、うん、その時のドラムの音を入れるためだけのマシーンがあるんですよ。808って808って言われてる、
あ、マシンの名前なの。
そうそう、
あー、なるほど。
そのポクポンみたいな、
はいはい、
トントンみたいな、
はいはいはい、
そう、普通のドラムの音も出るんだけど、そういう変な、
うん、
なんていうの、スネアのピッチ上げたような、
はいはい、
ああいったね、
まあ、かなり独特な音だよね。
そうそう、ザ・アーバンで80年代の音がね、
はいはいはい、
出るドラムマシンがふんだんに使われております。素晴らしい楽曲でございます、
ね、なるほど。
はい、これ真夏の果実も恥ずかしいと、
うん、
だから真夏の果実自体がやっぱ桑田佳祐作ってるだけあって、うん、少しエロい、
あー、そうね、セクシーな感じがね、あります。
そうそうそう、だから果実が何なのかっていうね、結局誰もそこに言及はしてないんですけど、ね、
はいはいはい、
それは聞く人のね、想像に任せてあるわけで、でもそれはやっぱ恥ずかしいと、
はいはいはい、うん、
そういった時にはやっぱカシーフのカバー、
うん、まあ、ちょっとオートチューンもねかけてオブラートに包むじゃないですけど、
そうそうそうそう、やっぱトークボックスとオートチューンはね、うん、オブラート包んでくんで、
まあそうね、はい、でその直接的な感じを和らげる効果があるかもしれないね。
そうそう、初級外角カーブから入る感じ感じですよね。
なるほどね。すごい野球を結構押してくる。
やっぱ野球部出身で ね、
まあ、これは最近はね。
そうそう、バス戦行って豆ができて、ま、むけちゃったんですよね。
ちょっと血が騒いでるわけね。
そうそう。
サイプ戦やって。
そうそう。野球、野球魂、ね。
はい。
じゃそんな恥ずかしい時はね、うん、ぜひこんな楽曲たちをかけてですね、うんうんうん、あのドライブを盛り上げていただけたら、はい、幸いでございますっていうね。
面白かったです、今回も。
今回も。
今回も面白かったです。
はいはい、よかったです、それは。またね、あの次はめちゃくちゃ長い、長いやつで
い
こうと
思って。いや、やってやめてください。
今回コンパクト。
いや、はい、いつもこんぐらいがいいのよ。
パジェロミニサイズでね。
いや、本当にいつも12分ぐらいがベスト
で。いや、でも。視聴者はそう思ってないかもしれない。
いや、わかる。それじゃあお便り。
オーケー。
お便りで勝負。
どっちかを。そう。白黒つけよう。
まだ。
つけましょう。そしたら。
ドライビング with my baby。お便り1個も届いてないから。
1個も届いてないよ。
いや、本当にゼロ。
いや、だからそもそもプレゼント企画の時はめちゃくちゃ来たから。
あ、そうですか。
あれも入れてますから。
まあね、この文通的なテンションではないからね、はい、そもそも。
そうそう。しかもね。
発信タイプだから、ね。
そう、発信タイプ。
うん。
俺が一つこの前自慢し、
はい、
この前 DJ やってて普通に曲かけたら、うん、なんか、あ、やばいこれみたいな、うん、あのラジオの曲だみたいな、リアクションもお客さんからあったりするぐらい、
あ、じゃあちゃんと聞かれてるんだ、
はい、
しっかり。
そうそう、
じゃあそこの感覚あるんですね。そうそう、人気であるという感覚ある。
そうそう、 やっぱ DJ ヘボいっすけど選曲で攻めてくる。
あーなるほどね。そうね、そういう形でやっていくと。
そういうことでございます、はいはい、じゃあ皆さんもね今回学んだことをしっかり、ねうん、役立ててねあのカバー楽曲集め
あ
カバー楽曲プレイリストを作っておくとねいざという時すっと
はいはいはい、はい、確かにちょっとこう斜めな感じもね出せるしね
そうそう、うん、リボルバーに弾を詰めておくようにね
はい
常に装填した状態で、ね
うんうんうん、
みんなもしっかり準備しといてくれたら、はい、幸いでございます、
はいはいでは今回ありがとうございました、は
い、ありがとうございましたまたね、はい、会いましょうバイバイ See you next again
はいというわけでね今回も終盤戦ですけれどもこの間いただいたお便りを一つ読みたいと思います。ラジオネームアイスパフェリンさんからのお便りです。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。レモンさんはファッションや考え方などぶれない軸を持っていてかっこいいなといつも思っています。ありがとうございます、そんなレモンさんに質問です。ある日の暑い日に職場で突然上司からちょっと胸元空きすぎだから着替えてきてもらえると言われました。私服出勤の職場なのですがまさかこのご時世に着たい服を着えたら着替えさせられるなんて思ってもおらずなんだか自分を否定されたような妙な悔しさがありました。確かに胸元ざっくりしていましたがもろ見えでもないし男性の中にはタンクトップの人もいるのにとでもどうしたらいいか分からず悔し涙をこらえて職場の謎の T シャツに着替えました。本当ならなんでダメなんですかと言いたかったです。レモンさんならどうしますか。 TPO って難しいですね。はい、ありがとうございます。ちょっと本来はねもうこういうお便りがもう一番読みたいもう一番なんか読みがいがあるっていうかねっていう感じなんですけれども、はい、もう面白いトピックですよね。で、まあ単刀直入にね私ならどうするかっていうところなんですけど、リアルなところを言うとその上司の人のポテンシャルによって対応変えます、ね、多分っていうのは多分ね私もこの方と同じ立場に立った時に同じような感情になると思うんですよ。まあ悔しいというかへみたいななんでみたいな思いを持つと思うんですよね普通に。で、まあ、その時にこの人にそれを伝える意味が必要があるのかどうかっていうところをまず最初にイメージしてみる。で、まあ、例えば今回の場合だと私服出勤の職場であるとか男性はタンクトップを着てる人もいるとか、まあ、そういうふうに、まあ、いろんな理由があってそれを加味して最終的に自分の中で着替える必要はないっていうふうに答えが出てるわけじゃないですか、まあ、それがまあ正しいとか間違ってるとかもうそういうものはもう全く置いといて、まあ、まずそれはただの反発じゃなくて主張なんですよね。で、まあ、それを理解してくれるかどうかっていうそのポテンシャルがあるか否かっていうそこによって本人に伝えるかどうかを変えるのかな私ならっていう感じですね。まあでも私も全然こう頭切れないんでとっさにこう正当な理由をねこうガンガンつらつら話せるような人間ではないので、まあ話をもし聞いてくれるかもしれないって思う人だったらその帰って自分の意見をちょっとこうまとめてちょっとこうね重くない感じで LINE してみるとか、まあ、そんな感じにはすると思うんですけど、まあ、逆にこうあもうこいつは話してもどうしようもねえなっていう相手にはもう完全に相手への諦めの心じゃないですけどそういうものを持って、まあ、特に自分の意見をあえて伝えたりはしないかなと思いますね。だってこう体力使うじゃないですか伝わらない相手に伝えようっていう思うのって。で私は割とその何ですかね戦おうっていう思いがない方なので、まあ、相手を見てどうするか決めるっていう感じですかね。まあ、結局はその私の中ではその自分の中で考えを持ってる答えをちゃんとこう見つけてるっていうことが一番重要だと思ってて、まあ、相手に伝える伝えないっていうのは別に二の次で例えばこう勃発した問題とか、 まあなんか相手との話し合いとかそういうものにおいて自分なりの意見を持ってるっていうのがあれば、もうそれで100点満点なんじゃないかなと思ってますね。もうなのでもう本当に私からしたらアイスパフェリンさんはもう100点をあげたいと思います。そんな感じですかね。まあなんかうん、そんな感じです。はい、というわけでね、ちょっと今日はゆるくいくとか言った割に割とごちゃごちゃゴリゴリ喋っちゃったので、もう終わろうと思いますけども、さっきみたいな感じで、まあお悩み相談っていうのはそに乗るみたいな感じじゃないですけど、まあ、私ならこうするよみたいなのが言えるっちゃ言えるので、何かあればぜひどうぞって感じですね。まあ、さっき言ったんですけど TBS もねメッセージ欲しがってるみたいなので、たまには感想とか送ってあげたりしてもいいかなと思います。はい、というわけでね、本当に終わると思います。はい、涼しくなってきておりますので、気温の変化にね気をつけながらお過ごしください。というわけで、お相手はチャンシーレモンでした。さよなら。